こちら阪神南県民センターです。このコーナーは阪神南県民センターの提供でお送りします。今日は西宮子ども家庭センターから落合家庭支援課長と県民交流室から小坂次長にお越しいただいています。落合課長からは里親制度と里親月間についてお話しいただき、小坂次長からは阪神間モダニズム魅力体験イベントについてご紹介していただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願
いします。
それでは落合恵子さん、まずは里親制度について教えていただけますか。
はい、日本には様々な事情により家族と一緒に暮らすことができない子どもたちが約4万5000人います。そのうち兵庫県には神戸市を除いてですが約1200人います。そうした子どもたちを社会全体で支えるために自分の家庭に迎え入れ、様々なサポートを受けながら温かい愛情と正しい理解を持って養育するのが里親制度です。
そんなにたくさんいらっしゃるんですね。
はい、
里親制度とはそういった子どもたちを支援するための制度ということでしょうか。
はい、そうなんです。今家族と一緒に暮らすことのできない子どもたちのほとんどが児童養護施設や乳児院などの施設で生活していて、里親のところに行く子どもは2割しかいません。
はい、
子どもたちの将来の自立を考えると大きな施設よりも家庭に近い、できるだけ近い環境で育つことが望ましいと言われています。例えば普通の家庭では生活の中で大好きなメニューを作ってもらって家族と一緒に食卓を囲んだり、家族と一緒に旅行に行ったり、学校のお友達を自宅に呼んで一緒に遊んだりします。
はい、
そういう当たり前の出来事から愛情を感じたり社会性を身につけたりします。子供は大切にされ愛情を注いでもらっていることを感じながら生活することが必要なんですが、行政だけではできない支援がありますので、県民の皆さんに少しずつ力を貸していただきたいのです。
少しでもね、多くの子どもたちを支援できるように里親になっていただける方々を増やしていくというのが必要ですよね。
はい、そうなんです。兵庫県では2029年末までに実の家族と一緒に暮らせない子どものうち里親家庭で生活する子どもの割合を5割まで上げることを目標にしています。ただでも今はまだ2割程度なんです。
あ、じゃあ倍以上に上げていかないといけないですよね。
海外では多くの国で施設ではなくて里親家庭で過ごすことが当たり前のようになっています。
あの、里親になるのには資格とかは必要なんでしょうか。
里親になるには研修を受けていただく必要はありますが、特別な資格が必要なわけではありません。子どもの養育についての理解や熱意と豊かな愛情があることが大切なんです。里親制度は子どものための制度なんです。それからこの里親制度にはいくつかの形態がありまして、養育里親、専門里親、養子縁組里親、親族里親、いや他にも季節里親やショートステイ里親といった形態もあるんです。もしかすると里親というと里ごとの養子縁組をイメージされる方が多いかもしれません。もちろんそういったケースもあるのですが、実際に多くの子どもたちが必要としているのは実の家族とも関係を持ちながら一定期間安心して暮らせる家庭なんです。
なるほど。あの、里親といってもいろんな形があるんですね。
はい、
あの、実際に里親をされた方はどんな風に感じていらっしゃるんでしょうか。
里親として子どもたちを育てていく上でご苦労もたくさんあったと思います。でも実の家族と離れて寂しい思いをしている子どもたちが笑顔になって、その日会ったことを嬉しそうに話してくれたり、里親さんのお家で食事を美味しそうに食べてくれる様子を見て本当に幸せを感じるとおっしゃってくださっています。私自身も多くのケースに関わらせてもらう中で、 子どもたちが里親さんのところで暮らし始めるとのびのびと優しい表情になっていくのを肌で感じています。あ、
そうなんですね。
里親さんのお困りごとやお悩みには私たち子ども家庭センター職員や里親支援相談員などがしっかりとサポートをしますので、うん、そこはご安心ください。一緒に協力して子どもたちの成長を喜んだり悩んだりしたいと思います。
やはりこの家庭の中で愛情豊かに育てられるっていうことが本当に大切なことなんですよね。
そうですね。
では次に里親月間について教えてください。
はい、実は10月は全国で里親月間と位置づけて里親制度に関する普及啓発を重点的に行うことで制度に対する理解と里親への委託を進める活動を行っています。
はい、
子ども家庭庁が LINE や YouTube などのインターネット広告やテレビ CM を活用した方法啓発を行っています。その中で、西宮子ども家庭センターは10月13日の金曜日、14日の土曜日の2日間、芦屋市、西宮市で里親制度の説明会や相談会を行っていまして、
はい、
実際に里親をされている方の体験談など、うん、多くの方にご参加をいただき関心を持っていただきました。また芦屋市では来月にも説明会相談会を実施しますので、よければこちらにもお越しいただければなと思います。概要といたしましては、11月の15日の水曜日の10時から、午前10時からですね、
はい、
はい、場所は芦屋市保健福祉センターの3階会議室にというところで行います。内容としましては里親制度の説明、施設の子どもたちの話、里親さんの体験談、それと個別相談などを行います。参加費は無料となっておりまして、事前の予約も不要です。出入りも自由となっております。詳しくは兵庫県西宮子ども家庭センター、電話番号が 0798-714670 までお気軽にお問い合わせください。
この里親をされているあの方の体験談をお聞きできるっていうのは、はいはい、とても大切なことですよね。
そうですね、
実際にこういう機会にね、はい、ぜひいらっしゃっていただきたいと思います。はい、電話番号もう一度言っておきます。0798-71-4670 0798-71-4670 までお気軽にお問い合わせなさってください。では落合さん、最後にラジオを聞きの皆さんにメッセージをお願いいたします。
はい、子どもが健やかに成長していくには保護者や養育してくれる特定の大人との特別な愛着形成が必要です。子どもは安全で安心できる居場所があって初めて外の世界への興味を持ったりチャレンジをすることができます。子どもにとっては血のつながりはなくても深い愛情を持って自分のことを大事に育ててくれる特別な大人との愛着形成が必要なんです。さまざまな事情で実の家庭で生活できない子どもたちを里親の温かい家庭で受け入れ、のびのびと子どもらしい生活をさせてあげてください。里親には様々な活動の仕方があり、2、3日の短期預かり、一定期間の養育など、子どもとのつながり方も様々です。あなたにもできることがあるかもしれません。私たちと一緒に子どもたちの笑顔を守りませんか？子どもを育てた経験がある方もない方も、里親に興味がある方はお住まいの自治体の児童相談所に里親になってみたいとご相談ください。
まずは里親になってみたいというふうに声を上げてみる、そこが第一歩なんですね。
はい、
はい、落合さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
では続きまして、小坂次長から阪神間モダニズム魅力体験イベントについてお願いいたします。
はい、私から阪神間モダニズムを体験できる2つのイベントについてご紹介させていただきます。 まず一つ目ですけれども、モダニズム建築と阪神間グルメスイーツと題した、阪神間モダニズムセミナーです。モダニズム建築を代表する建築家のフランク・ロイド・ライトのまな弟子である遠藤新さんによって設計されました、甲子園会館、旧の甲子園ホテルですね、
はい、
こちらにおきまして、当時の雰囲気を体験しながら阪神間のモダニズム建築とグルメスイーツの関係性について、お二人の講師にお話しいただくことになってます。
楽しそうですね。
で、講師のお一人目がですね、はい、向川女子大学の生活環境学部の三宅正弘教授と、もう一人が神戸スイーツ学会の理事で甘辛手帳の顧問のね、門上武さんにご講演いただきます。詳細としましては、日時が11月の18日の土曜日、14時から16時、場所が向川女子大学の甲子園会館。講演内容ですけども、モダニズム建築と阪神間グルメスイーツ、こちらを先ほどの三宅先生と門上さんに、ご講演いただきます。
はい、
参加費は無料です。定員が90名なんですけども、事前の申し込みが必要です。
はい、
申し込み多数の場合は抽選となります。申し込み期間ですけども、開始が9月22日ですから、もうすでに始まっておりまして、締め切りが11月3日の金曜日祝日までとなっております。
はい、
それからもう一つのイベントなんですけれども、見つけて感じて拡散しよう、インスタグラマーウラリエと行くレトロ&モダニズムウォークというイベントでして、はい、芦屋川と宿川を軸としまして2つのコースを、まあ、お散歩して歩いていただくと、お散歩ツアーというのを実施します。
いいですね。
インスタグラマーのウラリエさんと一緒にですね、スイーツ店ですとかモダニズム建築を巡っていただくんですけども、こちらのイベントにも向川女子大学の三宅先生にご講師として、まあ、ご協力いただきまして、
はい、
三宅先生によりますモダニズムの解説を聞きながら、阪神間モダニズムやスイーツなどの魅力を引き出す写真の撮り方ですとか、そういうことを勉強していただきながら、阪神間モダニズムの五感で楽しんでいただけるというイベントになっております。詳細ですけれども、日時が、2つコースがありますので、
はい、
1つ目の芦屋川コースにつきましては11月の5日の日曜日、時間が2つありまして、午前の部が10時から12時、午後の部が13時30分から15時30分。もう一つの宿川コースにつきましては、日が11月の19日の日曜日。時間は同じで午前の部が10時から12時と、午後の部が13時30分から15時30分。歩いていただくコースなんですけども、芦屋川コースは阪神芦屋駅のところで集合しまして、北の方に上がっていただきまして、阪急芦屋川の駅の近所にあります、ハニーバニーっていうスイーツ店があるんですけども、
はい、
そちらの方まで歩いていただくと。で、もう一つの宿川コースにつきましては阪神の高齢駅に集合していただきまして、こちらも北の方に上がっていただきますけれども、最終は去年こちらでご紹介しました旧山本家住宅ですね、そちらの方まで歩いていただくという形になります。参加費用は500円なんですけども、まあ、ちょっとしたお土産もついております。各回20名が定員となっておりまして、こちらも事前予約が必要です。こちら申し込みが多数の場合は抽選となります。申し込み期間ですけども、こちらも9月21日、22日からの、お申し込みでもすでに始まっておりまして、芦屋川コースが10月の20日の金曜日まで、宿川コースが11月の6日の月曜日までとなっております。この2つのイベントへの参加申し込み詳細等につきましては阪神間モダニズムのホームページをご覧いただくことになるんですけども、別途お問い合わせ先がございますので、そちらをお知らせしておきます。
はい、
お問い合わせ先は阪神間モダニズムイベント事務局で、電話番号が 080-2457-7812 080-2457-7812 までお願いします。気候のいいこの時期ですからね、この阪神間モダニズムの魅力を体験できるイベントに、まあ、ぜひご参加いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
もう最近は写真の撮り方を学ぶっていうのは とても重要な。
そうですね、ね、皆さんね、興味ありますからね、
インスタ映えする写真をたくさん撮っていただきたいですね。芦屋、はい、川コースが11月5日の日曜日、はい、午前と午後同じコースを歩くの で、
そうです、ね、
はい、午前と午後あります。そして宿川コースが11月19日の日曜日、午前と午後どちらか都合のいい方をね選んでいただければいいですね、はい、参加費用が500円でお土産もついてくるというなんかお得感がございますよね。 でお申し込みは電話番号は同じですね、はい、阪神館モダニズムイベント事務局ということで 080-2457-7812 080-2457-7812 までぜひ、お問い合わせ、そしてお申し込みをなさっていただきたいと思います。
どうも
ありがとうございました。今日は西宮子ども家庭センターから落合家庭支援課長に、そして阪神南県民センター県民交流室からは小坂次長にお越しいただきました。お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
こちら阪神南県民センターです。このコーナーは阪神南県民センターの提供でお送りしました。